はい、6月30日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースのショロと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、いや雨がすごいですね。
もうね
久しぶりになんか梅雨っぽいというか、
そうここまで
昼間はさちょっとあの、ね、落ち着いていたんだけど、
そうですね、うん、昨日一昨日がすごかったから、うんね、今日はちょっと落ち着いたかなと思ったんですけど、うんうんうん、またラジオ来る前にちょっと土砂降りになって、
ね、土砂降り
でちょっと油断してて、うん、このカッパ、うん、ちょっと出先だったんですけど、うん、その出先に行く時には雨降ってなかったんですよ、うん、そのさっき言うように、うん、でその時に、まあ、カッパは今日いらないかなぐらいの感じだったじゃないですか、うんうん、昼は。だからまあ本当2軍のカッパ持ってきたんですよ、うん、昨日一昨日ちょっと雨めっちゃ降ってカッパ干してたんですよ、うん、だから2軍のカッパでいいやと思って持ってきたらラジオ局来る前に土砂降りになって、
だからね
あの2軍のカッパ来たら本当にびしょ濡れですよ。もうもう早く帰りたい、
もう早く帰りたいね。もうお風呂
に、お風呂に入りたい。そう、
あいいねお風呂 ね
いいですよ
雨に濡れた話よりお風呂の話、
お風呂の話にスライドするというね。
スライドしますね。
いや本当にびっくりしました。この2軍のカッパがもう、うんうんうん、布かっていうぐらい雨通して、うん、来てる意味ないんじゃないかっていう。
あズボンこれデニム、
デニムです。
あじゃあ重くなるね。
めちゃくちゃ今重いんですよ。重いしこのデニム乾きにくいじゃないですか、うん、だからずっと濡れてます、
うんうんうん、
でそのびっくりしたんですけど、うん、靴下濡れてないんですよ、
ね、なぜ。
だからその靴の浸透力よりカッパの浸透力が負けるという
不思議だな、
不思議な、
ね、
もう本当今びしょ濡れ状態でございます、はい、今僕水曜おりちゃんやってて多分一番コンディション悪いですよびしょ濡れですし、ちょっとよろしくお願いします、ね、ちょっとその辺の方までよろしくお願いしますということで、はい、ツイキャスの方も来てくれてますね、
うん、
リナママさんですね、うん、リクエストのチョメノスケさん、マングスオシロさん、リエさんこんばんは、
こんばん、
はい、今週も北海道から見てますということでありがとうございます、
うんうんうん、
でタケシーさんから、来てますね、こんにちは、今しがたワクチン接種してきました。
あお疲れ様です。
ついに一発目ですかね。なんか2回受けるんですよね。
そう、2回みたいですね。大丈夫ですか、なんかちょっと腫れたりとかまだそういうのはまだ
ないかな。これなんか変な陰謀論みたいなの分かります
なんか最近さなんかちょっと YouTube とかで、はい、な変な投稿する人がいるでしょ。このワクチン打ったところはなんか磁石みたいにこの何か、そうそ
う、磁気が発生する
って、磁気が発生するけどそこって打ってないところはすぐ落ちますみたいな、
落ちますみたいな本当にまあ磁石がくっついてる感じなんだけど、
うん、なんか絶対あれなんかくっつけてる
よ、無理やり押し付けてるのか油でついてるのか分かんないけど、ほらこっちつきますって言って、うんうん、でこっち見てくださいって言って全然押し付けずにスッと置いて、う
ん、ほら落ちますみたい な, ちたみたいな。
だから皆さんこれ売っちゃダメですよみたいな、うん、そうのとか、まあ、なんかいろんなそのデマが結構流れてて、
う
んね、今気をつけてくださいっていうのがあるんですけど ね、
い
やもうたけしさんしっかり売ってるんで
ね、
いいですね。さあありがとうございます、うんうん、さあボジョミントンさん来てくれてますね、
はい、
コンティニューコイン入れてくれてます、
はい、
コンティニューコイン
チャリンチャリン、ありがとうございます。ありがとうございます。マンガさんが一回ちょっとチラッと確認する、
見てたね
ちゃんとやってよみたいな
見てた
合図ありますからね。さあ、旧具志川市のおじさん、あれチョメがいるということでね、やっちゃめずっといますよ本当に。あと柴弘さんですね、うん、カッパがカッパ来てどうするって、いや俺カッパじゃないんですよ僕は前から来るタイプなので、うん、上からじゃないんですよカッパとは違う種類でございますね。
あの本当カッパになってたかもしれないけど隠してるんですよ。
なんすかカッパになってたかもしれない
カッパになった少年、
ベジータの方なんで僕はベジータ型なんでねさあということで、まあ、うん、皆さん来てくれてますね、うん、ありがとうございます。
おそらさん、
はい、おそらさんも来てくれてます、はい、ありがとう、あこんにちは、金城さん、大城さん、チョメさんということで、うん、いいですね。なんか俺だけ沖縄感ない感じで、金城さん、大城さん、チョメさんなんでちょっと寂しいですね。さあ、たけしさん、今のところ全然平気ですと、痛くもだるくもないですよということですね。やっぱいいですね、
うん
うん、これ大事。
よかったよかった。
さあということで、うんうんうん、あとはランリーデンさん来てくれてます、うんうん、ウッチーさん、あれチョメってリーダーっていうの来てるんですけど、うん、先月まで、先月のライブまでがリーダー、うん、お笑いリーダーでして、
うんうん、
そこでまあちょっと一旦リーダーを引き継ぎして、
はい、
まあ、発表あったと思うんですけども、シンの方に今回移りましたので、
はい、
もうオリジンのお笑い部門はシンとスケがもう牛耳ったと言っても過言ではないでしょう、うんうん全ての営業を自分たちで独占できるという、
社長も
社長もリーダーも
そうですね、
やりたい放題
コンビで、
そうコンビで、いやまあ元からいっぱいありますからね仕事逆に降ってくれるようになったはずですよ。さああとはですね、円楽さん、インドかどこかで体にスプーンがくっつくのは昔びっくり人間とかでテレビで出てたなというので、なんかこんなのもありましたよね、磁気人間みたいなのもありましたけども、さあまあありましたねということで、まあリエさんそういえばあれですよね、あの尾瀬の
あ、そうですね、この土曜日にですね、行き着く暇もないっていうね、企画公演ですね、
はいはい、
生で配信することができまして、その後、
はい、
そのままアフタートークをしたと。そ
う、リモートトークをしたという。
そうなんですね。で、結構いろんな方で見ていただきまして、
はい、
でこのアーカイブが7月11日まで見れるということになってますので、まだまだチケットはベースと BTX で販売しておりますので、
購入することができる、はいはい、ということですね。
ぜひ見てください。で、こうズームで打ち上げしようっていう話、
はい、
緊急事態宣言中だったらやっぱ打ち上げは難しいねってなって、で来週あたりにですね、もうちょっとこのチケット購入した人向けに
限定で
打ち上げをする予定なので、
はいはい、
ちょっと今日程を調整しているところなので、また決まりましたら皆様にお知らせしたいと思います。
あ、なるほど。これはそのズームを見れるってことですよね。
そうですね。
チケットを買った人が、
はいはいはい、
ちょっと来週ぐらいにまた打ち上げ配信というか、うん、
はいはい、
反省会みたいなのをするのでぜひ見てくださいという。
そうですね、そうですね、反省会というか、まあ、一応この買ってくれたお客さんも入れた形で飲み会ができるようにこのズームの中にね。
あ、そうなんですか。
はいはい、
一緒にできるみたいな
感じ。そうそうそうです、そう
です。すごい
もうね、どうなるんだろう、恥ずかしい
ね。いやいやいやいや、めちゃくちゃいいじゃないですか。
うん、うん、そうなんですよ。
あほで、これはどれぐらいまで買えるんですかね、アーカイブみたいなのは。
アーカイブは
今週いっぱいですかね。
ギリギリ前日ぐらいまでギリギリ買えるみたいなので、
あ、じゃあもう
まだまだ
ぜひぜひ、
はい、ぜひ。
やっぱこれ見てからこの、うん、ね、この飲み会に来てくれた方が盛り上がると思うので ね、
うんうん、あそここうだってはね、そうそうそう、みたいな話もなんか聞
けると。だからもう今のうちに買って、うん、どすかわなも今のうちに買って、はいはい、時間があるうちに見て、
うんうんうん、
2回でも3回でも見て、
そうですね、見ていただきたい
ですね。でまた感想をね言ってもらえたら最高ですね、
はい、そうですね。
なんかまあいろいろツイッターとかでも流れてきたけど、うんうん、MVP は金城理恵だったってい
う
の
を、
なんか書いてる方もいましたけども、
ありがとうございます
めちゃくちゃなんか笑い取った感じでしたけど、なんか
そうなの、あ
すごいですね。
ありがとうございます。
いや素晴らしいでございますちょっと嬉しかったですもん。なんかそうだろうと思って
そうだろうと思って
俺らの金城理恵が MVP だろみたいなちょっと仲間意識がすごい芽生えてきちゃってね。芽
生えてきたんだ、ありがとうございます。
いやいや素晴らしいですねどうでした、この配信でなかなかやる機会もまあそこまでないと思うんですけど、さらに今回ちょっとまあ、うんうん、元からなんかその最初に、
うん、
なんていうんですか、何個か出してて、うん、
はいはい、
動画を出してて、
うん、
その後まあ配信でそれをまあ回収するみたいなのだったっていうちょっと新しい試みじゃないですか。もう何事もなくできました。
結構そうです、もうちょっと前日とかも結構バタバタしたんですけれども、
ほうほう、
で当日ももうマネージャーのパンプキン、
はい、パンプキン、
ヨナミネ君と、
はい、
あとチレンちゃんが、
はい、
もういろいろちょっと手配もしていただいて、
あ、なるほど。
なのでもう問題なく本当にできたのが、
あら、
本当に良かったなと思って、途中で、ね、止まるとかなんかあったらどうしようかなと思ったん
で、配信それが怖いですよね。
そうなんだよね。
せっかく買ってもらったのに、
うん、
途中までめちゃくちゃ順調だったのに、
うん、
特にこのお芝居とかだと、うん、そこで切れちゃったら、
そうそうそうそう、
また最初から見るんかいとかにもなってしまうし、かといって途中からやりますというわけにもいかないですしね、
うんうんうん、
まあ、切れなかったのが一番いい
かもしれないですね。そこが本当に良かったかなっていうふうに。
じゃあもう大成功ということで。
そうですね。
ああ、なるほど、
はい、
この次は何か考えてるとかまだないんですか、この。
そうです、一応今だから今日このラジオ終わった後にその次何するかっていうミーティングをちょっとする予定なんですよね。
この次じゃあこうしようとか、
そうそうそう、
ね、今回こういうふうに成功したからじゃあ次はこういうふうに見せようみたいな、
うん、そうですね、
話し合いが今日行われると。
そうそう、ね、はい、
じゃあもしかしたらじゃあ今日ツイキャスの方で、
うん、
こんなの見たいなってあったら理恵さんから意見できるかもしれないですね。
ああ、ぜひ、もう、はい、
もう MVP が言うんで通りやすいですよ、もう皆さんねまあ、ということで、まあ、はい、もしね何かありましたら言ってもらえれば、
はい、
ね、リクエストが通るかもしれないということで ね、
はい、
リクエストと金城理恵のオリジチャンプルでございますので
なんだお前
なんかうまいこと言えたなという、
だから
ちょっと皆さんビシャビシャでちょっと調子悪いかもしれないですねさあということでですね、
はいはいはい、
まあ今日のテーマなんですけども、
はい、
ファッションということで、
はい、
ファッションについてまあ語りましょうということなんですけど、
はい、
ちょっと僕前からめちゃくちゃ言いたかったことは、ファッションとちょっと関係ないかもしれないんですけど、
はい、あ、
じゃあ関係ないっていうわけでもないというか、
あ、はい、
まあ、モデルさんっているじゃないですか、
うんうんうん、
リエさんに似てる人がいるんですけど、
はい、
中条あやみさん、
あ
めちゃくちゃ似てますね。まあ、
うん、
いやもう毎回見るたびに、うん、もうリエさんにしか見えないというか
そうなの、
めちゃくちゃ似てません？
似てる似てる。
なんかで最初彼女はなんかポカリスエットの
CM 出たわけ、CM とか
でめっちゃ走って、
はい、
なんかセーラー服でこう走ってる姿があって、
はい、
横顔が自分かなと思ってあれと思って、
自分でも
そうそう、なんて似てるんだろうと思ってびっくりしちゃった。
やっぱりそうなんですね。じゃあ、
はい、
なんかあんまり聞か かないんで、その周りの人がもっと言ってもいいと思うんですよ。
あ、そう？
そう。あ、そう？そう。言ってもいいと思うぐらい僕すごいに、だからこのリエさんとラジオ始めてから僕ずっと言おう言おうと思ってたけど、毎回忘れて、で家帰ってから中条あゆみさん見るたびに言い忘れたと思って。
またやっと言えたな、じゃあ。
そう、言おうと思ってた。で、そう、ファッションってことで、はいはいはい、まあ、もう、おしゃれじゃないですか。うすね、もう、モデルさんみたいな感じ、うん、女優さんみたいな感じなんで。はいはいはい、だからもう、似てるっていうの、これ、めちゃくちゃ言いたくて。
はい。
そう。で、また、なんか、ドラマも出るとか、
はい、今度出るとかで。新しいドラマが、ね、そうそう、あるんですよ、ね。
もう、リエさんが出るみたいになって
るけど。だから、俺、そう聞いてたけど
ね。で、うん、告知した方がいいんじゃないかぐらいの、もう、感じで似てるなと思ったんですけど、そう。あとは、ランリーレンさんですね、はい、井上きくこさんにも似てないですか、リエさんっていうのも。
誰ですか、井上きくこさん。
ちょっと僕も知らないな、井上きくこさん。
なんかランリーレンさん、なんか写真とか送ってください。井上きくこさん、
どうしますか、アイドル、アイドルとか、あのアイドルマスターみたいな、あのあれ来たらどうしますか。バンドリの方が来る可能性もありますよ。ちょっと、
あ、そうですか。そうそう、
二次元の、
二次元の来る可能性ありますからね。さあ、柴弘さんからも目元が似てますねっていうのも来てます。確かに目元も似てる、いや全体的に似てますよね。
このなんかこのさ、なんか ほっぺたとかさ、
うん、
ほっぺたもなんかね、
うん、横顔もめちゃくちゃ似てるし、でなんかちょっとおちゃらけキャラというか、
うん、
意外となんかおちゃらけキャラなんですよ、
うんうんうんうん、
そこもちょっと似てるというか、わかります、なんか今回なんかあの脱出島みたいなのあるじゃないですか、うんうん、あのキャンプするような番組があるんですよ、まあ、それに出たいみたいなので出てたんですけど、うんうんうんうん、みんなで料理を作ろうみたいな対決なのに、うん、ずっと料理作らないんですよ、
うん、
でなんかすごい、あ、じゃあまずテントに寝ますみたいな、うん、めっちゃなんか似てるな、この自由奔放なところみたいな、
そんな感じな、
そうそうそう、きっちりしてそうなのにきっちりしてないし、
うんうん、
でまな板でこのみじん切りするみたいな時も、うん、まな板めっちゃちっちゃかったんですよ、うん、したらめっちゃ文句言うんですよ、
うん、
このまな板がちっちゃいから悪いんだみたいな、はっきり言うとこも似てんなみたいな、なんかすごい似てるなと思って、
あ、そう、ゴチになりますとかも出てますからね、
あ、出てましたね、
あ、出てますね、
いや確かに、あ、じゃあやっぱちょっと意識してはいたんです結構見てるじゃないですか、なんかあんまり出てこないかなと、誰ですかって言うかなと思ったら、
うんうん、
俺より詳しいからなチェックしてるな、やっぱりでも似てるって言われるとちょっと意識しちゃいますよね、
そう、そうですね、
そうなんですよ、うん、僕もちょっとあのテレビ岡田くんが出るとちょっと意識しちゃって、
え、なんか
V6 の岡田くんが出る秋山さんにはちょっと言わないでください、秋山さん、岡田くんの大ファンでこれ言うと本当に機嫌悪くなるん
で言うだけで、
そう、言うだけでちょっと言った、ちょっと言っただけでもう機嫌が悪くなっちゃうんでね、これはもうここだけの話でお願いしますね、そう、ヤフソのペドロマルチネスさんですね、マルちゃんから、中条あやみさんに色気足したらリエさんになります、おそらくっていうのを聞きます、じゃ色気が足りないんだねさあ、ボジョミントンさんから、出た偽岡田くん、久しぶりに聞きましたということで、
出ました
よ、そう、あんまり言わないようにしてたんですよ、うん、言ったら本当に怒られるんだよね、これはいろんな各所に叩かれるんで、
うん、
そうで、ま、宮崎あおいさんが僕大好きなんですけど、うんうんうん、やっぱ岡田くん結婚したからワンチャンあるかなって思ってるくらいって言ったらめちゃくちゃ叩かれたんでそうで岡田くんで叩かれるのかなと思ったら、うん、宮崎あおいにも謝れみたいないろんな各方面から叩かれちゃうからちょっとやめましょうねということで、そう、まあ、ごめんなさいね、ちょっとあのファッションからねちょっと遠ざかってしまったんですけど、
でも岡田っていうよりはなんかあれじゃない、
二宮
です
よ、ちょっと、うん、これ叩かれるんだからあなたたち責任取りなさいよ、二宮は怖いんですから本当に、
じゃあ、あの薄い方だから、
あ、
なんていうの、岡田くんは濃いさ、
あ、ちょっと濃いですね、この彫りが深いというか、
そう薄い方だから二のかなって、
そうですね、あとウエンツエイジっていうのもあるんですよ、
あ、
いや思ってないでしょあーじゃないですよ、
あ、
いやいやいや、ウエンツエイジだけは、いや全然食いついてない
し、
ほんで
2のとウエンツを足して2で割ったみたいな感じなんじゃないじゃん、
いや、ちょっといろんなとこに叩かれるじゃないですかそれ、
あと近くで見たらあのフリーザっていうのはあるんですよ、
フリーザ、
フリーザにも似てる、
ハゲてるだけなんですよ、もう最終形態になればなるほどハゲていくみたいな、いや、これだから本当に、まあ、うん、大阪時代もあったんですよ、マングーさんも昔はあれに似てたんですよ、うん、あの関ジャニエイト、元関ジャニエイト、うん、あ、誰でしたっけ、あの錦戸くんに、
ジャニーズだ、錦戸ね、
いや、錦戸ね、それは錦戸くんに似てるって言って、
はいはいはい、
で本当2人でご飯食ってる時に、うん、そこの店員さんが、うん、錦戸くんですかぐらいの、そうで、いやみたいな、うん、いや本当錦戸くんに似てて、向こうのキッチンで、うん、錦戸くんかなってなってたんですよみたいな、
ざわついてたみたいですよ、
そう、何を機嫌よくしたか、あ、こいつウエンツに似てませんって俺のこと言ったんですよ、じゃあ店員さんがあーって言ってすぐキッチンに行って、キッチンで笑ってんですよ、なんか
余計ざわつきました
あいつ多分自分のことウエンツって言ってるよみたいな、なんか言ってないのに、まあそんなこともありましたけどね、さあということで、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと僕の言いたいのが言えたんでね、ありがとうございますということで これだけはちょっと皆さんにね共感してほしかった
なと。一丁目は伊佐を名護支部に似てるよって。
いや好きですよ。ヒージャーのですよね。いや面白いですよね、伊佐を名護支部。でも本当の顔見たことないですよ。あのメイクを取った顔というか。似てるんかな。俺も
似てる、見たことあるけど似てる。
小ヤギで出ようかな俺も。じゃあ一緒に、う
ん、体つきがちょっとなんか似てる感じするよね。
そうそうそう。あ小ヤギで出て一緒に絵本とか読んだらいいんじゃない。
あめちゃくちゃいい仕事来そう。なんか伊佐を名護支部さんからちょ NG が出る可能性もあります。似てないよという可能性もありますので。さあということでですね、うん、まあファッションということなんですけど、うん、どうですかファッション興味あります。リエさん結構こだわりある感じですか。
ありますよ。あるんだけど、なんていうのこの年齢を重ねるにつれて、はい、だんだん何をつけていったらいいか分からなくなる。
あ確かに
分かる。この年齢に合わせたファッションが何か分からなく
なる。あそういうのを意識して。あなるほどね。
これは確かにありますよね、うん、この僕も結構このもうファッションなんて全然分からないんですけど、いま、うん、だに高校生の頃の感覚なんですよ、うん、ファッション感覚が。だからそれ着てる大人ってちょっとダサいじゃないですか、うんうん、だからダサいんだろうなと思ってます。
あこいつ高校生の感覚で着るんすけど見た目が小学生なんですよ。
なるほどね。高校生の時が小学生の感覚なんだ。そのまま大人になってるから、うんうん、ちょっと困ったなということでね、うんうん、このファッションをねちょっといろいろ知りたいとは思うんですけど、多分マングさんも疎いですよね、う
ん、いや僕はそんなことないですね。
あなた短パンしか履いてないでしょ。
いつも T シャツに短パン。
そう T シャツ短パン
最先端ですねこれが。
でも意外とおしゃれなんですよこいつ。このコーディネートさせたら意外とおしゃれなんですよ。だから腹立つんですよね。
意外とおしゃれでちょっと
錦野そうそうそうそう。なんか一周回ってなんかジャニーズもなんか変な格好のやついるじゃないですか。一周回っておしゃれみたいな言ってて、ここにメガネつけてるやつとかあんま信じられないんですよ俺は。
ズボンとズボンの裾とかこの、
はいはい、
ここなんていうの、足の部分にチェーンついてるやつ、うん、
チェーンっていうか、あるあるある。あの意味わかんないのもおしゃれになってるじゃないですか。あそれがね、
は
い、僕は
ちょっとあれはおしゃれなんですか。まあおしゃれなんですよね。
チェーンがついてるの。
チェーンとかなんか皮紐でつながっているみたいな。
皮紐でつながってる、わかんない。
なんか便利な何かがあるんですかね。なんかイオリカってね、キングオブファイターズのイオリカって。
いや分からんから、あんまり分からんから。みんなついてきてないですよ、うんうん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、その差し色とか言ってみたりとか、
う
ん
う
ん、
言ってみたり
とか、どんどん新しい言葉が出てくるから。あそうだからさっきも言ったようにデニムって言ってるけど、ジー、うん、パンなのかデニムなのか、う
ん、あ差ってあるんですかこれ。
私もだんだんこういうのがよくわからな
くなってきて、よくわからないですよね。うん、だから前まで言ってたのと全然違う呼び方したりするじゃないですか。うんうんうん、ジャンパーなのか、うん、アウターなのかとか、わ、うん、かります？うんうんうん、そうっていうのをだからちょっとリエさんから学びたいなと思ったんですけど。
このさ、ジーパンもあの形がいろいろあるじゃないですか。
はい。
なんかストレートとか、スリムとかで、テーパードとか、
伸びるやつとか、
そうボーイフレンドとか、なんかいろいろあって、
はいはいはい、どれ着ていいか分かんないみたいな、
そうだ、
俺のイメージではもう1個しかなくて、うん、
ストレートっぽいやつ、
ストレートとなんか普通の、ブラッドピットが
入ってる、もう一緒だ、ほら、もう一緒だもん、俺と感覚が、同じこと言おうと思った
も
ん、ブラッドピットが入ってるジーパンしか俺ら知らないですもん、
履きたいんで、買いに行ったら、うん、まあ、ジーパンってまあいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、今の服屋さん、
いっぱいあるよ、
もう棚にもう、サムユータークで積まれてる感じのあるさ、
もうそのコーナーありますからね、う
ん
う
ん、こんなにいっぱいあるんだって、一個取って、履いてみたら、ラッパ型になって、
はいはいはいはいは
い、って思わない、あれ、
分かるわ。ね、あるあるあるある、わかる。
俺、これじゃない、あれこ、どういうことだと思って。
自分が好みのを探すまでが大変だし、
そう。
と思ったら、キツキツのやつがあったりとか。
と思ったら、あれがあるんですよね。ジーパンの中にも、ストレートとか。
そう
そうです。もういろんな種類ありますからね。
それが知らんくてさ、
ダボダボ系みたいなのあったりとか。うん、
最先端
すぎて。とか、股上深め浅めとか。
あ、そうそうそう。
そうそうそう、う
ん。あるんですよ、
ね。これもありますしね。うんうん、そう。
あと、チャック。ファスナーかボタンかみたいな。
そうっていうのもあるし、いろいろありますよね、うん、本当に、うん、でこだわってる人になるともうそのシワとか、
あそう
もあるし、
加工があ
るし、それこそリーバイスのこのタグがついてるやつとか、
ね、
古いのが好きだったらとか、
う
んうんうん、あれもよくわからんしなっていう、うん、難しくないですか。
あそうだから自分、あまあリエさんわかるのか、じゃあ俺だったらどれがいいかはあります。もし俺がジーパンを履くんであれば、うん、ストレートがいいとか、うん、なんとかがいいみたいな。
あ 基本ストレートがいいと思うんだけど、
ほうほう、
なんだろう、なんか洒落た感じにしたいんだったらちょっと加工が入ってる、なんかウォッシュ系のなんか加工がちょっと吸ったような、なんていうのかな、
ケミカルウォッシュ、
なるほど、ケミカルウォッシュ、ケミカルではない、
じゃあケミカルウォッシュ
ではなくて、残念、こうなんていうの、はいはいはい、股のところに横線が入ってるようなちょっと加工が入ってるやつとか、
だからそのままだとちょっとこの足り物足りない感じするけど、
う
ん、そこに入れることによって足の短さをカバーできるみたいな、
ね、形があれなんです、この体の形がちょっとおかしいんですよ、うん、この普通の人の形じゃなくて上半身は大きいんですけど、うんうん、下半身足はめっちゃ細いんですよ、
うんうん、
だからこの履いてみたら、うん、普通の履いてもダボダボみたいに見えるんですよ。
あ、そうなんだ。
でもだから僕逆にダボダボの方がいいんじゃないかなと思って、要はストレート履いて、うん、体大きかったら、うん、なんか足なんかやばいやつじゃないですか、この細い、うんうん、だからダボダボの履けば体の大きさと一緒
と思うさ、うん、そしたらこう足があるさ、うん、足があってダボダボの履いたら、履いたら、うん、こなんていうの、このなんこの
絞る、
絞るっていうかこの形がさ、うん、足の形がポコって出る、ヨレヨレすぎて、
はいはいはい、
あ、
そしたら余計
なんか変、おかしくなっちゃう
な、変なに見えるんですよね。
あ、じゃあストレートでもスリムストレートとか、
スリムストレート
とかがいいんじゃないですか。
どうです、ピッピッ
チのやつです。スキニージーンズとか履けますか。スキニーはこう本当ピタッとした感じなんですよ、体に。
あ、そうですね、そんなのがもしかしたら合う気がしますね、う
ん、でだからこのスキニーとか言われてもさ、うん、すぐに出てこなかったりとか、うん、ね、だからもう最初の頃血のパンなんて言われても、なんだ血のパンってみたいな、
アナウンサー
か、新しいアナウンサーかみたいな感覚でしたから、
やっぱ
そう、やっぱ、やっぱ血のパンみたいな感覚でしたから、
うん、
そうそう、あ、おそらさん、うん、昔は自分でダメージジーンズ作りましたねっていうの、
はいはい、
そう、ダメージジーンズ世代ではあるんですよ、
うんうん、
だからダメージジーンズとかも買ったけど、
うん、
なかなかおしゃれに着こなせないというか、ただただ破けてるのを履けばいいと思ってるだろうお前みたいなやつになったりとか、すごい人もいますよね、ダメージありすぎだろうジーパン履いてる人とかでもおしゃれだなと思いますね、ああいう人はよく履けるなということで、う
ん、なんか草薙、
はいはいはい、
元スマップの草薙とかはなんかベストジーニストとかなってたね。
あ、もう殿堂入りです、
めっちゃ好きなんですよね、ジーパンが、
そうそう、うん、1本なんか100万とかの買ったりしてるって言ってますしね、あの人たちはおしゃれすぎてわからないですねこだわりがさあということでね、はい、まあ、皆さんのね、このファッションとか、
うんうんうん、
自分のファッションとかこういうのに今ハマってますみたいなのあったらツイキャスやメールで募集しております、
うん、
はい、
はい、
メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM でーす。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、6月30日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。さあツイキャスの方にもいろいろ来てるんですけどもね、はい、ウッチーさんからですね、うん、リエさんベイディーセール行ってみてっていうの来てるんですけど、
これ
ペイディーセールなのかな。
ペイディーセールのこと、
ペイディーセールっていうのは
ペイディー、
ね、
給料日、給料日に合わせてセールをするんですよ。サンエーとかやってるじゃないですか。
なるほど、
うん、
いいですね、なんか、
うんうん、
あ、じゃあ給料入ったらいっぱい使ってくださいみたいな。
そうそう、だいたい10日20日とか、
あ、
うん、そういう感じで
買いやすいですよねってことですね、
うんうんうん、
あ、いいですね、うん、
ペイデイセールですよね。
そうそうそうそう、
詳しいですね CM 狙ってます
CM 狙ってます
CM 狙ってますね。さあ、おそらさんからモノトーンを着ると、まあ、年配に見えるし、明るいのを着ると若作りと言われるので大変ということで、
うんうん、
これも大変、若作りしてるつもりなくてもなんか若作りって言われるの嫌ですよね、うん、なんか。
あ、そうですね、
そうそう、だからなんか大人になったらちょっと落ち着いた格好みたいな言われたりするじゃないですか、
うん、
やもう
そう言われると嫌だな、
なんか嫌、
ね、嫌ですね、
自分がやりたい格好したいのにみたいなのもあるしね、うんうん、さ あとはランリーレイさん、カーゴパンツってのが気になるよねということで、
カーゴパンツもわからん
な、カーゴパンツは、
カーゴパンツはなんか作業する人の、うん、あの感じのズボンなんだけど、
はいはい、
それなんかポケットとかがついてるやつ、
いっぱいポケットがついてるようなやつですよね、僕は小学生の時履いてたようなやつだじゃあ俺やっぱすごい流行りに乗ってたのかないっぱいポケットついてて、うん、なんかそのね、あの現場の人が履くようなちょっと感じのやつでありましたね、うんうん、あ、俺カーゴパンツ好きかもしれないな、
あれか、
そう多分、あ、それ思ってるやつ
お前がたまに大阪時代で履いてたっぽいな、
履いてたかもしれないそれでダサいダサい言われてたからなさあということで、あとはあの円楽さんから、ペンキがいっぱいついてるジーパンのブームって何だったのかなということで、ありましたね、ペンキ飛んでるパターンのやつ
ありましたね、
自分で作ろうみたいなのもありましたよね、
あ、そうですね、
まあ、あれだから、まあ、要は職人さんがかっこいいみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
あ、そうね、そうそうそう
ね、
はい、どうぞ、
でそっからいやいや言うことは言ってくれたねじゃないの、うんうん、でそっからね、そのどんどん流行りだして、
うん、俺それは分かるんですよ、うん、だからダメージジーズンとかがちょっとなんか恥ずかしくなっちゃうんですよ、
あ、は
あ、
は
あ、あのジー、まあ、ジーパンもきっと作業着なんですよね、あれって、
そうそう作業着ですね、
で、まあ、擦れていって、あれそれでも生えてるかっこいいなみたいな感じに見えたのを、うん、俺もジーパン削ったやろって、ゴシゴシしてるっていうのがなんかちょっと
自分からゴシゴシしに行ってたりするのが、
ペンキもさ、ペンキ屋の人がちょっとたまに跳ねて、でもこれしかないから着よう、あ、でかっこいいなってなって、
はいはい、
あれかっこいいか、自分にもペンキつけようペタみたいな、
そうそうそうそう、そういうパターンでございますね、
ちょっとそれってどうなんですか
いやでもまあね、流行りだからね、
流行りで、まあセンスのいい人がね、自分で やったらまあいい具合につくと思うけど、素人がやるとちょっとちょい失敗するかもしれない、
そうなんですよね、しかも流行りがもう終わりそうな時に入ってるやつは一番ダサく見えますよね、
うん、あ、そうですね、
そうっていうのもあったり、うん、しかもまあでもそれが高くなんか売れたりしてましたからね、うんうん、
はいはい、
そうっていう時代もありましたから、
うん、
あれもなんかちょっとよく分かんないんだよな、この、うん、昔はめちゃくちゃブランド好きだったんですよ、
ああああ、
そうだからブランドもの買おうみたいな、うんうん、特に僕田舎出身なんで、うん、ブランドのお店行くのにもう2時間半とかかかるんですよっていうところから大阪出た時に、うん、もうすぐ、
うん、
そこ行ったらブランド、うん、そこ行ったらブランドで、うん、しかも給料ももらって、
はい、
使い放題だったら買おうつって結構買ってたんですよ、
あ、
そうっていう時代があって、まあ、ブランドもの身につけてたけど、うん、全然あんな一緒ですよ、もうあの生地とか、うん、なんなら普通に安いところのお店の方が生地いいですからね、
うん、
あれで高くっていうのがね、もう今ではちょっと考えられないです、
なるほどね、
そうそうそう、やっぱこだわりある人もいるじゃないですか、その、うん、なんかエビスのジーパンとか、
うん
うん、あれこのマークがついただけで3万から5万とか、
いい、
そうそう、もう3万から5万なんて安いですよ、
うん、
そうなんだ、
そう12万のジーパンとか、うん、
履けるそれ12歳
それなんですよ、
買ったら履ける、
こんな雨の中履いてこれますびしょ濡れになるのにみたいな、
逆に手入れが気になっちゃう、
そうそうそうそう、でなんかまあコメントでもあったんですけど、もうエドウィンかリーバイスしか昔は分からんかったよなみたいな、
そうよね、
いやもう僕もどっちか履いとけばいいと思ったし、
503エロウィンでしょ、
いやエドウィンエロウィンって言ってるかもね、あのもうブラピに憧れましたよね、
そうそうそう
そう、あの CM の、そうそう、
なんだったっけ、この私が高校生ぐらいの時に、
はい、
あのブルーハーツの河本さんが、
はい、ヒロトさんですね、
はいはい、あのデニムをね、
はい、
あの裏返しにつ
けて、あ、はいはいはいはい、
どういうこっちゃ、
でも裏返し、
あの脱いだ時に
そうそうそうそう
なる裏返しのあれで、
そうそうそう、あの裏返しで履いてたんですよ、で履いてる、このね歌番組とかで、
はいはい、
あれで、まあ、上半身いつも裸じゃないですか、裸ですね、であなんかこういうファッションもありなのかなと思って1回やってみたけど、もう1回でいいと思って、
しかも兄さんがやったんですか、
だからな、
いやびっくりした、そういうファッションの人が好きになったとかじゃなくて、
う
ん、やってみようと思ったんですね、
そうそうそう、これが最新なの、ね、私の高校生の時とかはこの平和通り の、
はい、
あの奥の方に行くと結構ちょっと もっとなんかこう洋服とかを安く仕入れてる市場的なものがあって、そこにあの 古着のデニムとかもいっぱい売ったんですよ、
あめちゃくちゃいいですね、おしゃれな感じの、
もう昔の本当にパンタロンみたいな形のものもあれば、もうこういうのストレートとかちょっと
あ
ダメージ系とかもあったりとかして、だからそういうところにも行ったりとか、
あいいですね、
もうなんか浮島通りが流行ってたんですね、私の高校生ぐらい、
へえ、じゃあもうファッションの 最先端の場所みたいな。
そうそうそう、で向こうは、まあ、ポール・スミスとかのブランドもあれば、なんか沖縄だけのオリジナルブランドのお店もあったりとか、その先にはまた古着屋さんとかもあったりとかして、で古着屋さんだったら高校生でもこう手が届くあの値段だから、そういうところに行ってなんかちょっと一味違う T シャツを探して
、いいですね。いやこだわってるじゃないですか、ちょっと。
あの時はこだわったんですけど、だんだんだからね、年を重ねるつれ
て、それを知ってしまうとみたいな。
そうそう、ちょっと何選んだらいいでしょうねみたいな。
確かにな、今リエさんがドクロの T シャツ着てたら嫌だもんな
これね、俺も高校生の時浮島通りの古着屋さん行ってたんですよ、
うんうん、
へー、
いいですよね。
イートマンからわざわざ来たのこっち。
いや、まあ、あの学校が
学校こっち側だったんで。
こっち側だったから。あ、そ
っか。あ、じゃあそこで選んだりしてたんだ。
そうですね。
おしゃれって言われてた？
いや。
でも周りにじゃあおしゃれな人いた。
いたんですよ。
そうなんですよね。
一緒に行くみたいな。
そう、僕も周りにおしゃれな人いたんですよ、高校時代に。で、今でもそいつの真似してる、その時のそいつの真似してるかもしれないっていうぐらい。
イメージはな。やりやすいな、そいつでイメージするような、う
ん、そうそうそうそう。でも今あったらさらに大人のおしゃれしてるんですよ、あいつが。
わかる。
そうだから、やっぱこのおしゃれにこの敏感な人っているじゃないですか、うん、だからやっぱそういう人ってやっぱちゃんとおしゃれなんだなと思いましたね、うんうん、いつまでもこのスニーカーにジーパンになんかちょっとこれでいいやみたいな、
うん、お母さんから買ってもらった靴下な。
いやいや、それアイムさんがよく言うけど
こいつの靴下はなぜかね、お母さんが買ってきただろうって言われるような靴下履いてくるんですよ、こいつ、
まあ、靴下は、まあ、でもだから難しい。俺靴下をにおしゃれを感じる人たちがすごいなと思っているじゃないですか、あの長い靴下履いたりする人いるじゃないですか、あれどうなん、どう
ハイソックス的な、
ね、ハイソックス、
はいはいはい、
男でだろ、
男でとかめちゃくちゃホットパンツみたいなのを履いたりとか、うんうんうん、あれはおしゃれなの本当にということを聞きたい。
おしゃれに見えたらおしゃれなんじゃない、
うん、あでもね、やっぱそのやっぱ人によるな、着る人が着たらおしゃれに見えるもんな、
なあ、うん、わかるわそれ。
でもだからといって、だから真似していいファッションではないんですよね。
真似したらとんでもないことになるからな。
そうそうそうそう、だそれこそ僕河本ひろとさん好きで、うんうん、真似してましたよ、
うん、
そうそう、まあ革ジャンみたいなの着たりとか、うんうんうん、この革のパンツみたいなの、うんうんうん、そう着てたからやったんですけど全然似合わないガリガリなとこだけ一緒でしたけど、
イメージもないな革ジャンに
そうそうそうそう、だからすぐやめた、あこれダメなんだなと思って、
うん、
そうそうやめたりとか、まあ僕らの時代だったらあのリップスライムのイルマリさんが好きで俺、
あ、はいはい、
そうめちゃくちゃおしゃれで、
そうですね、
そうそう、でその人の格好をやったりしてましたね。
あ、お前キッズファッションとか見てる
本当にねキッズファッションみたいだったのよこれが、あのなんか大人の格好でさ、ロックパンクロックな感じ出したかったのに、うんうん、キッズファッションだったんですよお母さんに買ってきてもらった。
そういう雑誌さ見てる
いやそういう雑誌見てないよそっから撮ってないよそう、まあまあまあ、でもたまにあのマネキン見て買う時もあるし、もうこれおしゃれだな。
あれ俺思うんですけど、洋服屋のマネキンって女の格好のマネキンはおしゃれなんですけど、男の格好のマネキンってダサくないですか。
いやかっこいいよ。
そうい
や結構いいんだけど、多分もうそのお店の人のセンスじゃない。
そうそうそうそう、
店員さんがこう、ね、
あ、そうか、あとあのマネキンちっちゃいの作ってくれと思うんです俺あのマネキンが着てるやつちょうだいって言ったら、うん、
マネキン下ろしたら2メートルぐらい、
そうでかくてでダボダボで、なんか俺買ったけど一回も着てないのありますもん。そのマネキン見て買ってかっこいいと思って着たらキッズファッションでそっか一回も着てないですよそうっていうのもあったりするからね、ちょっとなかなか難しいなというね、そうファッションなんですけども、うん、さあもう皆さんもね結構丸 A 最強ですねっていうのも来てますし、
3期丸 A ですね。
そう、うん、あとは旧具しかしの俺さん、靴下短いのがいいなっていうのも来てますけど、うん、僕ももう短いのがいいですね、
うん、
もうこれになれたら
くるぶしソックス
がいいな、うん、でもおしゃれなのもちょっと入ってみたいかなあ、おそらさん昔下北沢で20万ジーンズがこの額に入っていましたっていうのもありますね。20万は買えねえよな、履けねえよな、
うん
うん、でもまあマングーさんなんかちょっとイタリアダンディ系ファッションしてるじゃないですか、なんか
いつもダンディ系ファッション、
お俺なんかちょっと無難だなと思うんですよ、うん、あのジーパンに白い T シャツ着とけば あとは OK でしょみたいな、
うん、
こいつずるいなと思うんですよねおしゃれにちょっと見えるんですよ、
うん、
だからそいいなと思うんですけど、俺が着たらまたあれおかしいんだよなおじさんファッションみたいになっちゃうから、うん、そう、なんか好きなファッション、そういえばどうです、どんなファッションが好きですか。
どんなファッション、
ストリート系とかなんかいろいろあるじゃないですか。 あれもよくわかんないんだけど、ストリート系とかも、
どんなファッションって言われるとちょっと困るけれども、
じゃあちなみに、うん、カバン持つんだったらどんなカバン持ってほしいですか。
あ、男性に、
男性に、なんかこう肩からかけるタイプとか、
あ、はいはいはい、
まあ、この持つこういう
セカンドバッグやら、
セカンド
リュックやら、
ギーマーみたいなセカンドバッグやらなんかもう金本が持ってそうなセカンドバッグをギーマー持ってたんですよあいつ。
だからね、
僕らが出会った20歳19歳の頃に持ってたんで、年上だと思ってましたもん。そうそう、どうしたかなと思って、
うん、
そのとか、うん、どんなのが好きですか。
どんなのが好き、そうだな、なんか、あ、もうこの肩からかけるのも全然好きですし、
はいはい、
まあ、リュック系もね、なんか
リュックもおしゃれなのありますよね。
おしゃれなのあるので、そういうのでもいいのかなとかって思うし、
肩からかけるのでおしゃれなのあるかな。
僕は結構おしゃれかなって。
結構ありますよ。
そうそうそう、結構おしゃれなのあるし、おしゃれな人やってる人多いですよね、たまに。
そうそうそうそうそう、それこそこの肩からかけるので、あのグッチとか、
あ、ありますね、
おしゃれ。
おは、なるほど、
こんな、こういうさ、肩からかける
ここにね、ワンポイントが、
ワンポイントでブランド物持ってくるみたいな
男の人がですか、う
ん、でこれ言いますよね、うんうん、なんかユニクロっぽい、まあ、ちょっと質素なやつ着ながら、うん、まあ、上も、まあ、その爽やかなやつ着てるのに、
う
んうん、ここだけグッチみたいなのがおしゃれらしいのよ。もうグッチ買ったら全部グッチになっちゃうもん、もうやばいんですよ。だから、
なんかこう、なんてセンスがあまりない、はい、あの下手な金持ちは上から下まで全部同じブランドとかやるから、いやいや、そこはちょっとね、
いや、何も言い返せねえなもう僕本当同じのばっか買うから
センスもないのに金もないからな。
そうなのよ、センスもないから金もないから、もう本当どうしようもないんですよ
どうしようもないの
そう、でもあれじゃないですか、この YouTuber とかでもいるんですけど、例えば島村でこの揃えてみたみたいな服をおしゃれなんですよ、
うんうんうん、
だから分かんないんですよ、
やっぱおしゃれな人は何してもおしゃれなんだよな、
組み合わせがね。
そう
あります、し、なんだったっけ、島なんか言いますよね、島村
のファッションをする人みたいな。
そうそう、あ、島村のものを必ずチェックしてから、
はい、
あの買い物をするっていう、
ほうほうほうほう、
島パトっていうのがあるって
言
って ました。島パトロールみたいな、パトロールする、
へえ、
それでチェックするんですよ、
新しいの出たら
みたいな。そうそうそう、だからどこどこのブランドもので出てるもの、
シマラーですかって
、シマラーか、うん、同じ全く変わらないデザインで島村にあるとか、そういうのをチェックして、
へ、
それを買って取り入れるとか。
島村というのは古着屋さんなんですか。
ファッションセンターです。
そう、ファッションセンター、そう、だからまあ安いのが売ってたりする、
へ、
そうそう、まあ、買いやすい、まあ、庶民的な感じのが売ってますよって感じ で、ね、結構でもいいのありますよね、
うんうん、
そう、ということで、うん、そう、メール来てるのでちょっとメール紹介したいと思いますね、うんうん、リエさん、チョメシ、マングー様、皆様こんにちは、アロハちょっとあれ扱いが、もう一回ちょっといいですか、
位が上がったな俺は、ね、
リエさん、うん、チョメシ、うん、ね、マングー様
どうも
皆様こんにちは、アロハ、
アロハ、
これもちろん、ジャガネ AK ボジョミントンですよ。
はい、ありがとうございます、
は
い、
本日のテーマはファッションということで、はい、いや、ファッションには無頓着でして、
うん、
T シャツとジーンズがデフォですと、
はい、
こういう人間ですから、制服などがある時代は良かったですね、かっこ遠い目、今大学生なので、はい、服装は自由になりましたが、はい、正直面倒です、
はい、
バイトで制服を借りてまして楽ちんでありがたいです、
はい、
あ、言ってませんでしたがカラオケ店でバイト始めました、うん、シフトという制度が初めてで働いている感が出て嬉しいです、
お、いいですね、
いや、いいですね、ということで、
いいね、じゃがね、
はい、大喜利回答を考えるのでまたこの辺でということで、うん、まあね、もう本当制服ありがたかったね、
はい、
私服の学校だったら終わってたよ俺は、
わかるわ、
うん、私服だったらもう
毎日ね、
そうだからあるじゃないですか、私服の学校とか、うんうん、あれ大変でしょうね。
そうですよね、もう本当に困ると思うい
や絶対親も困りますよね、うん、その子供のために買ってあげないといけないし、そうそうそうそう、お金かかるよということで、そうそうそう、大変でございますね、
うん、制服だからさ、もうただ着るだけさ、
うん、
で一緒さ、
うん、
だからよかったけど、あの私服ってなると、あれ何を着て、あれなんだこれみたいな感じで、
あ、わかる、なんだこれ
着てみたら、なんだこれみたいない
や学校行けねえよこれじゃみたいなでもあの制服でもありがたかったんですけど、うん、制服着てる中にもおしゃれなやつっていたじゃないですか、
あ、
ワンポイントおしゃれの、
うん、
はい、
俺制服は似合ってたのよ、
お前似合いそうだな、なんか
だから私服着たら、あれなんだ
あれだから学校で付き合ったら、もし、うん、あの嫌がられるタイプですよね、初デート変な格好で来るタイプ、
そうそうそうそう、
思ってたのと違うみたいな、
あ、そのパターン、
そのパターンの人だわ、
うん、
さあということでですね、はい、まあ、皆さんから、たくさん、来てありがたいですね。じゃあ、うん、大喜利のコーナー行きましょうか、はい、本日の大喜利のテーマがファッションリーダーになるための条件とはこちらでございます、はい、ツイキャスメールで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
はいさーい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれだから、よだからよ、本土の人が一番気になる沖縄の言葉だからよ。このだからよとても便利です。意味はそうだね、相手に同意したことになります。ちなみにその話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に松川お前の日本語変だよと言われて、だからよと言ってやりました。うーん便利、だからよだからよ。 Repeat after me。だからよ。ファンタスティック。だからよの後に、だから何々という話の続きはありません。本土出身の人、気をつけてね。
はい、6月30日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪のむヒップアップ、
あーい、ありがとう。
ちなみにあのこの間ちょっとギマに久しぶりに会ったんですけど、うんうん、これ雪のむ聞いてますよとたまに言ってたんですたまに聞いてくれてるみたいですそうそう、どんな顔してるかがまだわからないですけどたまには聞いてくれてるみたいなのでね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、大喜利クエストですね。こちらのコーナーは、うん、まあリスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
10ポイント貯まったら、まあ、何かしらあるかもしれませんよという、はい、コーナーでございましたので、
あるとは確定はできないけど、
あるかもしれませんよというコーナーでございますので、
またなったらね、私の制服姿を見せ
る。ああいいじゃないですかその人にだけ制服姿を送ります
あいいですね、
それもいい。じゃあ制服姿が、ね、見たいという方はどしどし送って頑張ってくださいよ
頑張ろうかなじゃあ
今日から、うん、お前が見てどうするほんでさあということでですね、うん、本日のこちら大喜利のお題が、ファッションリーダーになるための条件とはこちらでございます、まあ、ファッションリーダーと言われる方いますね、うん、各時代に、うん、そう、ただまあこれにも条件があるんじゃないかということで、うん、大喜利でよろしくお願いしますということでございます。まずトップバッターがですね、テキーラおじさんでございます。さあもう今2連勝してますからね、うん、
すごいですね。
では行きましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、修学旅行前にお小遣いを使い切らない。ああ、まあまあまあ、ちょっとハマってないですね
修学旅行
前にお小遣いを使い切らない。逆にお小遣いめっちゃ持ってるやつは要はファッションリーダーになれるよ。
そこでなんか、
そうそうそうそう、
いざ当日なったら
そうリーダー感出せるよねと。そうそう、ということですね、続きまして、寝巻きがタキシードこれもいいですね。寝にくいでしょうね多分
動くときはどうすんだっていう話、ね、
そうそうそうそう、
外に出るときはどうなんだろうな、め
っちゃそう、どうすんのっていう。でラストですね、寝相がミロのヴィーナスということでいいですね、これもミロのヴィーナスの寝方をしてますよということでございます、うん、いいですね、テキラおじさんでございました。さあ続きましてですね、ではツイッターの方からいきましょう。柴弘さんですね、うん、ファッションリーダーになるための条件とは、名するファッションリーダーです。
じゃあ俺もファッションリーダーです、
ね、ファッションリーダーです。
俺しかいないですね。
あんなダサ、一番ダサいやつだ続きまして、長渕剛が好きということで、うん、これも鹿児島のファッションリーダーですね長渕剛が好きなやつはさあということで、じゃあ続きましてですね、こちらが五本指さんですね、お久しぶりでございます、はい、さあファッションリーダーになるための条件とは、 背中に面伸ばし棒を刺している。
面伸ばし棒
あの、こんなやつじゃないかな。あれが一番ファッションリーダーと呼ばれてるんだね。
背筋が大事だからね。
これ、麺屋さんのファッションリーダーでございます。
そうだね。麺屋さんの。
背中になんか剣みたいに刺してるんでしょうね。いや、いいですね。
あ、いや、そうじゃなくて、こう、背筋。
あ、背筋伸ばすためにかな。
そうやつじゃない、
いや、なるほどね。面伸ばし棒刺して意味あんのかな。さあ、続きまして。U のキーホルダーを全色持っているということで
U
のキーホルダーですね、うん、U 型のキーホルダーなんかありますよね、うんうん、U の形したキーホルダーみたいな、
あ、馬の
ひずめみたいなやつしかも全色持ってるってまず一色目がよく分かんないのにそう、全色持ってたらおしゃれですからね。さあ、五本指さんありがとうございます。続きましてがですね、さっきました旧ぐしかわ氏の俺さんでございます、はい、いきましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、腕力と優しさを備えている。
いや、
なるほどね。
ジャイアン。
ジャイアンやもん。
ジャイアン優しさないか。
うん。いや、でも映画版ジャイアンですね、これはもう。優しいですか、映画版は。そうそうそう。のび太にね、優しいですから。
はい、
続きまして、軍用地を持っている。これがファッションリーダーでございます。いや、いいですね。続きまして、こち亀を全巻揃えている。これがファッションリーダーの条件でございます。
ダサそうだけどな、全巻。
確かにな、全巻持ってんのダサそうだけどな。で、ラストですね。前世がピカソということで、うん、ピカソ、そうだね、まあ、亡くなってるか、
すごいね、
まあ、どうなのかな、おしゃれなのかどうか分かんないけどね、うん、ピカソは。さあ、旧ぐしかわ氏のおじさん、今日はリエさんにはまりませんでしたということで、申し訳ございません。さあ、続きましてですね、こちら、ラジオネーム、ヤフソのペドロ・マルチネスさんです。
マルちゃん。
さあ、行きましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、ニコルンビームを出す出してましたね、ニコルンも。
だからニコルンはファッションリーダーになれたんだ。
そう、なれたんですよ、ね、でもファッションリーダーを辞めたからニコルンビームを辞めたんですよもう今で落ち着きまくってますからね、ニコルンビーム出してましたね、その、では続きましてですね、まず先にパートリーダーを辞めるということでファッションリーダーになる前に一回パートリーダーを辞めないとなれないという、そ上なのかな、パートリーダーの。さあ、まるちゃんありがとうございます。続きましてがランリーレンさんですね、
はい、
ファッションリーダーになるための条件とは、サマーズ三村さんみたいな私服
まあ、まあ、おじさんじゃない、あれ。
いや、でおしゃれですよ、三村さんめちゃくちゃおしゃれ、うん、あの服屋さんで働いてたんで、ただちょっと大喜利になってないですね、ちょっとランリーレン、ここから来ますので、コナカペールワンであることコナカペールワンであることがファッションリーダーの条件でございます。おしゃれじゃないでしょ、わからんけど、コナカペルマンはよくわからんけど、おしゃれじゃないでしょ多分、うん、名前からして。さあ、続きましてですね、ナゴラブ AK ジャガ姉さんでございます。いきましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、
はい、
とにかく色をたくさん使う。もう下田景樹さんですね、もう下田景樹さんのイメージでございます、ね、
わかるわ。
確かにみんな色めっちゃ使ってるもんな、素肌にワイシャツ、素足に靴を履くという、もう舌を着ないのがやっぱファッションリーダーの、うん、
ジローラムだ、
ジローラムのパターンでございますね、うん続きまして、必ずアタシャで話し始めるこれがファッションリーダーでございます。
朝香の三代さんし
か三代さんしかしないけどアタシャよ、ここにこだわってるんだよということでという感じでございますね。さあ、ありがとうございます。
はい、
続きましてがラジオネームがカーボンギアです。カーボンギアさんですね、
はい、
行きましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、スターバックスコーヒーでちゃんと注文できる確かに俺できないんですよ。大きさがよくわかる、なんかトールとかあるじゃないですか、もう SML でええやんと思って、も
だから大中小でな、
そう大中小でね、なんかカプチーノとか、う
ん、
名前もなんかややこしいじゃないですか、
わ
かんないでしょ、うん、いやアイスコーヒーでいいじゃないですか、なのになんか新しい名前作って、
うん、
メッセージ書いて、メッセージもいつ読んでいいか分からないし、あれどうしていいか分かんないんですよ本当に。あ、じゃあもうちゃんと注文できるのがファッションリーダーですね、はい、続きまして、スマホをデコレーションしすぎて重さが1キロを超えるというやってる人いますね、スマホをデコレーションしてる人いますから。でラストでございます。くしゃみの仕方がファッションだっていうことでもうあのヘクションとは言いませんから、
あ、ファッション、
ファッションって言いますから、
そこもって
そう、これがファッションリーダーでございますから。さあ、カボギアさんありがとうございます、
はい、
さあ続きましてチョメマンさん、世界のリエさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということでさあ行きましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、
はい、
ケージャージさんのタロット占いに頼るということで。
いやいや、ケージャージさんのタロット占い
は何、まずそもそもなのよ、まずそもそもそこなのよ、そうそう引っかかるんですよね。さあ続きまして、時代は まあ、繰り返すので縄文式からやる、もう縄文式っぽいのやっとけばファッションリーダーになれますよねと。
いつかね、いつかは。いや、
そこまで絶対さこ登らないと思うけどな。おかしいな。さあ、では続いてですね、丸梅、人は生まれた時は皆裸なのだからっていうのがファッションリーダーの条件でございます。
何も着ないのかな。
そう、何も着ないんですね。こういう人最近多いですけど、捕まってますからね。事件多いですから。さあ、ということでですね、はい、ツイキャスの方行きましょうか、うん、ツイキャスの方から拾っていきたいと思います、はい、さあ、まず一発目がですね、うん、どれにしようかな。沖縄大好きさん行きましょう、はい、ファッションリーダーになるための条件とは、部下として働いていた頃にスキルが上がったかどうか、これが大事だそうです、うん、これもあるんですね。これがファッションリーダーでございます。これがファッションリーダーですから、うん、あ、円楽さんこれいいですね、はい、行きましょう、ファッションリーダーになるための条件とは、アメブロを使いこなすということで、もうちょっと遅れてない、これ。ちょっと遅れてるような
気がする。時代遅れ
だな。そう、時代遅れかなと思うんだけどな、うん、いいですね。続きましてですね、あ、ランリーレンさん行きましょう。ファッションリーダーになるための条件とは、ジャッキー・チェンみたいに身体能力が高いということで。
いや、そんなことないだろ。
ごまかしてますね、これは。身体能力でごまかしてます
ね。ごまかせないだろ、ファッション
というのは。そう、絶対無理でしょう。さあ、続きましてですね、これにしよっかな。ランリーレンさん行きましょう、はい、ファッションリーダーになるための条件とは、1イニング4暴投ということで。4暴投してます。これでファッションリーダーになれますから。さあ、ではあと2つ3つ行きましょうか、
はい、
ボジョミントンさん行きましょう、うん、こちらはあれですね、ジャガネーでございますね。
ジャガネーですね、
はい、ファッションリーダーになるための条件とは、頭にタオルを巻くとき何パターンか巻き方を持っている方。いますね。頭にあの巻く方、何あれ。本当におしゃれだと思って巻いてるのかな。もうそっち系の国以外の人はやんないでほしいぐらいの感じなんですけどね、うん、さあ、続きましてですね、どれにしようかな。あ、これもいいですかね。旧具志賀市の俺さん行きましょう、はい、ファッションリーダーになるための条件とは、ダーツのフォームが綺麗っていうことで、うんうんうん、これもなんかありますね、うん、ダーツできるやつおしゃれな感じしません。もうファッションじゃないけどな、これ。
みんなちょっとファッションリーダーなんだと思って
な。みんな分かってるかな、ファッションリーダー、うん、さあ、続きましてですね、はい、じゃああと2つぐらいいきましょう。九具志賀市の俺さんいきましょう、はい、ファッションリーダーになるための条件とは、ベランダでもやしを栽培ということで。ファッションリーダーなんだと思ってるのかな、うん、じゃあラストいきましょうか、あ、これいいですね。円楽さんいきましょう、ファッションリーダーになるための条件とは、ペーパードライバーを卒業するということで。ペーパードライバーのやつ、確かにファッション良くないイメージ、ね、
大概じゃファッションリーダーだよ。
そう、確かに大概ファッションリーダーだな。さあ、ということで以上でございます、
はい、
さあ、本日の MVP マングさん、お願いしてもいいでしょうか。
難しかったですね。
あ、結構後からもいろんなのいいのあるな、ね、うん、財布にレシート貯めないとかね。これも面白いですね。
いいですか。
はい、お願いします。
じゃあ、ジャガネーのね、
お、
なんだった、
ジャガネーが出したやつでございますか。
ボジョミントン、
素肌にワイシャツ、素足に靴
の前ですね。
の前、とにかく色をたくさん使うがファッションリーダーになるための条件、はい、はい、ということで、ではジャガネーのとにかく色をたくさん使う、こちらで決定ということで、
はい、
ジャガネー MVP おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、いいですね。
ちょっとあの番外編で、
はいはい、
ランディーレンさんがミスドに行ったらオールドファッションを頼むって。
ああ、いいですね。
もういいなと思って。
あれはカーボンギアさんのもよかったな。
カーボンギアさんの、
うん、
どんなやつでした？
あのドトールじゃなくて、
ああそう、あれ良かったですよね。カーボンギアさんのスターバックスコーヒーでちゃんと注文できる、
ね、
この人おしゃれなんですよ。あれ確かにみんなできないですから、ちゃんと、
う
ん
う
ん、
もうスターバックス入れないもんな。
そう、入れない入れない。だ、あれができたらファッションリーダーでございます。
そうだな。
さあ、ということで、でも今回はもうジャガネーということで、はい、ジャガネーおめでとうございます。さあ、ということでですね、では、はい、来週のお題とテーマを発表したいと思います、
はい、
来週のお題、まあ、テーマがですね、七夕、はい、7月7日なんですよ、はい、来週がもう、はい、ということで七夕の、まあ、思い出や願い事、
はい、
こちらの方を募集しております、はい、お題がですね、こいつの願い事多分叶わないだろうな、なぜそう思った、こちらでございます、
うん、
まあ、なんか笹の葉に吊るしたりとかね、うん、する七夕ですけども、多分こいつの願い事叶わないだろうなと思った、なぜそう思ったかというのを送ってきてくださいということでございます、はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。はい、ということで、九具志賀市の俺さんからちょっと難しかったというのも来てますね。ちょっと難しかったかもね。
そうですね。
ファッションリーダーというのは まず何かみたいなのもありますからね。でも確かに今までのファッションリーダーも結構色使いがちですよね、
うんうんうん、
シノラーとかいたじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、まあ、
でもシノラーは今はね松任谷由実さんとか あのステージ衣装をねデザインしたりとか、
そうだからめっちゃおしゃれになってるし、
デザイナーとして成功してますよね。
何があるか分かんないですね。
アイドルグループの衣装を作ったり、
はいはいはいはい、
センス良かったんだ
じゃ、そうそう、だからセンスはめちゃくちゃあったと思いますよ。そうそう、
はい、
ね、ということで、まあ、うん、来週のお題は七夕ですので、
はい、
まあ、リエさんもなんかお願い事等あれば、
はい、
ぜひよろしくお願いしますね。
ぜひよろしくお願いします。お願い事ぜひよろしくお願いします。
お願いします。あの持ってきてくださいねということで、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、じゃあ来週もよろしくお願いします、本日お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースお城と
劇団大津金城リエでした。
バイバイ。
バイバイ。
雨が強くなってる。